天保先生は昭和43年92歳で亡くなる。二代目会長が天保先生の娘さんの婿です。三代目会長は長らく天風館にいたお方です。現在私は四代目会長になっている。しみじみと人生って不思議なことだなと思った。ストレートの私が医者になったならば天保先生にはお目にかからなかったろうね。おそらく順調にそのまま行ったならばまあまあ医者にはなってるだろう。しかし命を知らない医者になるだろうね。命を知らない医者なんてのはおかしな言い方だけど、人間の体は物だと思って切り張り取ったりする、ただそれだけの医者になるだろうね。横道をそれたということは、国学院に行ったということは天風先生に会うために行ったんだということだ。春秋の筆法をもってすれば、結果論的に言えばね、文学をやり命というもののやり取りをここで体験して、医学をやって天保先生のおそばに生きて、結局何のことはないよね。天の人事局長がいるならば、これをやらせるためにこんなことをいろんなことをやってきたってこと。逆に言えば私が苦労しながら泣きの涙で生きながら、さまざまな体験したことが今ここで全て私を支える素敵な柱になっているということです。無駄なことは一つもなかったということです。私は運が良かったなと今になってしみじみ思う。70歳と8ヶ月です。私が今そろそろ人生を振り返る年頃にはなってますけれど、しみじみと自分の人生にいい先生がいてくださったなと思う。大きな恵みであったと思いますね。それでは一体この先生が私たちにどういう人生の生き方を教えたか。たった一度の人生でしょ。私たちは人間としてこの世に生まれてきた。地球はぐるぐる回る。時はカチカチと過ぎていく。春夏秋冬と四季こもごも巡ってきて、春ともなれば植物がスムレやタンポポが花を咲かせる。空にはひばりがさえずる。そして初夏にはホタルが飛び、夏にはカヤノビやトンボが出てくる。その中で人間がほんの少し生まれてくるという話したね。そして今から紅の人生を私たちはやっているわけです。80年か90年か100年すれば大抵その人はこの地球上から姿を消す。これを生物学的に死という。生物というものは生まれのものです。そして生きるものです。長いのもあれば短いのもある。そして必ずや地球上から姿を消していくということは、これは生物の当然たどる厳粛なるパターンである、一つの事実だ。誰しも否定することのない事実だ。大根がナッパがそう、犬でも馬でもそう、あなたもそう、私もそう。生まれて生きて死ぬということだけはこれははっきりしている。ここまでは同じです。ここから変わります。この事実をあなたはどう捉えるか、捉え方が違う。どう対処するか、対処の仕方が違う。それによって人生は右の方行ったり左の方行ったりします。例えて言うと、人間死ぬんだろ、もう初めから死ってことは分かってんのかな。人間は死という終着点に向かって生きつつあるんだからさ、生きつつあるってことは死につつあるってことだろ。つまらんことだよ。破滅に向かって人間は生きてるんだからさ、人生には生きる甲斐なんてあるもんかいな。今さえ良ければいいじゃないのという考え方を刹那主義という。今さえ楽しければいいじゃないのという考え方を快楽主義という。こういう生き方をしている若者たちの数は相当多い。しかしこれはギリシャソクラテス先生時代からこういう考え方があるんですから、何も今始まった考え方じゃない。私もかつてはこういう考え方をしてやってみた。切な主義でいいだろうと思ったら次の瞬間行き詰まっちゃってうまくないなね。次の切なが快楽主義いいと思ったけど、お金持っていかなきゃ何にも持てないんだよ。どこにも行けないんだよ。何にも手に入らんだよ。快楽主義も難しいなと私は思うようになった。どうやらこれは下り線の哲学だな。 下り線の人生観だなと私は思う。ある時から、はっきり言えば中村天風と結びついた時から、私は上り線の人生を考えるようになった。お父さんお母さん、よくぞ私を人間に産んでくださいました。ありがとう存じます。素直にこの命をいただいて、今度は自分の責任においてこの命を価値高く生かしてみせます。人生目標を持ちます。そして計画します。計画に基づいてそういう空死不当不屈の努力をしていきます。せっかく生まれてきたんだから、生まれた甲斐のあるような、生きてるんだったら生きてる甲斐のあるような、そういう人生を生きてみます。やります。どうやらこれは上り線の哲学だなと私はそう思う。上り線の方へ私はコンバージョンしてきたわけなんです。どっちを行こうと勝手だろ。セレクションは自由である。セレクションは自由だけれども結果は自由ではない。下り線を行けば下り線らしい沿岸風景が展開されて、そしてそれにふさわしいマイナスの結果がここへ出てくるだろう。上り線を行けば上り線らしい沿岸風景が展開される、そしてそれにふさわしいプラスの結果がここに出てくるだろう。選択は自由である。だがしかし結果は自由ではない。我々の人生が参照するならば、参照っていうのは、一生っていうのは一回生まれて死ぬまでですから、三回できるならば、まあ一回目は下り線やってみましょう。で、二度目に生まれたら、まあ中央線やりましょうか。三度目に生まれたら、上り線でも行きましょうかと、テストはできるけど、我々の人生は一回こっきりです。自分で意識した人生は一回で。であるならば、真剣に我々は選ばなきゃな。心ある人だったら必ず、人間として生まれたならば生まれた甲斐のあるような、生きてんだったら生きてる甲斐のあるような人生を生きてみたいと誰しも思うでしょう。今テレビラジオ週刊誌でも生きがいということを扱うようになりました。元来日本民族は生きがいなんてことはあんまり考えない民族ですね。特に戦後はそうです。何食べるか、どこに行くか、どんなアクセサリーを身につけるかぐらいのもんですね、考えてるのは。戦後は衣食住で終わってしまって、金回りが良くなったらゴルフやろうか、温泉旅行に行こうかぐらいです。レジャーかリクリエーション以上には行かないですね、日本人の考えというのは。最近生きがいということを言われるようになったということは、民族として一つの成長であろうと私は思う。